Many years ago, when I was a...
何年も前、大学生の頃、私たちの小さなアパートにはテレビがなかったので、ラジオで総体会を聞いていました。総体会の話は素晴らしく、私は聖霊を強く感じました。ある中央幹部が救い主とその共同の技について語った後に、熱意を込めて証しをした時のことをよく覚えています。聖霊は私の心に彼の語った言葉が真理であることを告げました。その瞬間、私は救い主が生きておられることをはっきりと知りました。イエス・キリストは神の御子であられるという個人の啓示を受けたこともはっきりと分かりました。私は8歳の時にバプテスマと確認を受け、聖霊の賜物を受けました。その時も素晴らしい祝福でしたが、大人になるにつれてさらに大切なものとなり、さまざまな方法で聖霊の賜物を味わってきました。子供時代から思春期へ、さらには大人へと成長する中で、私たちは試練に遭い、経験を重ねます。そして聖霊を通して得られる天の助けが自分に必要であることを悟ります。私たちは困難に遭うと、この問題の解決法は何だろうとか、どうすれば何をすべきかが分かるだろうと自問することでしょう。モルモン書の中でリーハイが家族に福音を教えている場面をよく思い出します。リーハイは末日に起きることについてたくさんの啓示や教えを伝えました。ニーファイは父親の教えをより完全に理解するために主の導きを求めました。ニーファイは高められ祝福され、霊感を通して父親の教えが真実であることを知りました。このことでニーファイは主の戒めを注意深く守り、義にかなった生活を送ることができました。彼は個人の啓示によって導きを受けました。一方、彼の兄弟たちは父親の教えを理解できず、互いに言い争っていました。ニーファイはその時にとても大切なことを尋ねました。あなた方は主に尋ねたのですか？兄弟たちの返事は弱いものでした。主に尋ねてはいない。主はこんなことを我々に明らかにしてくださらないからだ。ニーファイはその機会を利用して兄弟たちに個人の啓示を受ける方法を教えました。主が言われたことを覚えていないのですか？主はもしあなた方が心を固くなにせず、私の戒めを熱心に守りながら答えを与えられると信じて信仰を持って私に求めれば、これらのことは必ずあなた方に明らかにされると言われました。個人の啓示を受ける方法は実に明確です。啓示を受けたいと望み、心を固くなにせず信仰を持って求め、答えを与えられると心から信じて神の戒めを熱心に守る必要があるのです。このパターンに従ったからといって、神に何かを尋ねれば答えが即座に与えられて、何をすべきか詳しく分かるわけではありません。しかし戒めを熱心に守って信仰を持って求めれば、主の方法によって主の定めた時に答えが来ます。子どもの頃、私は個人の啓示や祈りの答えは耳に聞こえる声として来ると思っていました。実際の声として聞こえる啓示もありますが、御霊はさまざまな方法で語ることを学びました。教義と聖約第6章は啓示を受けるいくつかの方法を説明しています。あなたは私に尋ね、そして見よ、尋ねるたびに私の御霊からの教えを受けてきた。私があなたの思いを照らした。私はこの刑についてあなたの心に平安を告げなかったであろうか。他の聖句でも啓示を受けることについてさらに分かります。あなたに振ってあなたの心の中に留まる聖霊によって、私はあなたの思いとあなたの心に告げよう。さて見よ、これは啓示の霊である。私はあなたの胸を内から燃やそう。それゆえあなたはそれが正しいと感じるであろう。私はあなたに私の御霊を授けよう。私の御霊はあなたの思いを照らし、あなたの霊に喜びを満たすであろう。 ほとんどの場合、聖文を研究したり、預言者やその他の教会指導者の勧告に耳を傾けて従ったり、忠実で義にかなった生活をしようとするときに個人の啓示を受けます。一つの聖句や総大会で語られた一言によって霊感を受けるときもあります。あるいは初等教会の子どもが美しい歌を歌っているときに答えが来るかもしれません。これらは皆啓示がもたらされる形です。福音が回復された初期の時代、多くの会員は啓示を熱心に求め、祝福されて何をすべきか霊感を受けました。エライザ・アール・スノーは、預言者ブリガム・ヤングから教会の姉妹たちを高め、教えるようにとの指示を受けました。彼女は一人一人の女性がそれぞれの生活、家族、そして教会の責任に関して指針となる霊感を受けられると教え、このように語りました。姉妹たちに出て行って、謙遜に、また忠実にその務めを果たすように言いなさい。そうすれば、神の御霊が共にあり、働くときに祝福を受けるでしょう。力ではなく、知恵を求めさせなさい。そうすれば、自分が持つ知恵に従って実行する力が得られるでしょう。スノー姉妹は姉妹たちに聖霊の導きを求めるように教えました。聖霊は人の心が抱くすべての望みを叶え、虚しい心を満たしてくれます。そのような御霊に満たされているとき、私の霊は満足します。ウーコトドルフ館長は次のように教えています。啓示と証は必ずしも圧倒的な力を持って与えられるわけではありません。多くの場合、証はゆっくりと一度に一かけらずつ与えられます。彼はさらにこう語っています。霊感の光を熱心に求めましょう。聖なる御霊の神聖な導きを受け、それに気づくことができるように、私たちの思いと心に信仰の火種を授けてくださるよう、主に嘆願しましょう。証は日常生活で試練に直面するときに力となり、私たちを強めてくれます。健康に関わる難しい問題に苦しむ人もいれば、経済的な問題を経験する人もいます。結婚や子どもに関して問題を抱えている人や、孤独を感じたり、希望や夢が叶わないと感じて悩んだりする人もいます。これらの試練や困難の時期を乗り切る上で助けになるのは、主イエス・キリストを信じる信仰と救いの計画に関する知識、そして個人の証です。私の王国の娘には、第二次世界大戦の時に多くの悲しみと飢えを経験したヘドビヒ・ビエレイチェル姉妹の話が載っています。愛と慈愛にあふれる彼女は、彼女自身大きな必要がありながらも、飢えていた囚人に自分の食料を分けました。後に、このような試練の間にどのようにして証を保ちましたかと聞かれた彼女は次のように答えました。あの当時、私が証を保ったのではありません。証が私を守ってくれたのです。強い証があるからといって、それがいつまでも強いままであるわけではありません。証は私たちを支える十分な力を持てるように、それを養い強めなければなりません。これは私たちが生産を受け、制約を新たにし、神の良い言葉で養われるためにしばしば集まる一つの理由です。神の良い言葉は絶えず祈りを心に留めさせ、信仰の創始者であり完成者であるキリストの功徳にだけ頼らせるのです。デビッド・A・ベドナー長老はこのように教えています。啓示の霊をふさわしく求めて従うときに、主の光の中を歩めることを私は約束します。時々啓示の御霊は即座に強く働くことがありますが、それ以外のときはわずかに少しずつ、そして多くの場合、意識的に認識できないほど繊細に働きます。しかし、どのようなパターンでこの祝福を受けても、啓示の霊がもたらす光は皆さんの心を照らして広げ、理解力に光を注ぎ、皆さんと家族を導き守ってくれるでしょう。主は私たちの生活に指針、知恵、導きの祝福を与えたいと望んでおられます。ご自身の御霊を注ぎたいと望んでおられます。もう一度申し上げると、個人の啓示を受けるには、それを受けたいと望み、心を固くなにせず、信仰を持って求め、答えを与えられると心から信じて、神の戒めを熱心に守る必要があります。 そしてそうすれば疑問への答えを求めるときに主は御霊によって祝福してくださいます。これらのことをイエス・キリストの御名によって明かしします。アーメン。